ほな、
行こうか。
矢塚秀一の麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。
矢塚秀一の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花は膨れない、柳は緑という言葉がございます。これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通り巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちは楽しいことがたくさん。些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば、私たちはとても幸せやなということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオで生放送でお送りをさせていただいております。今日もミスターは金谷さんにやっていただいております。いつもありがとうございます。
はい、金谷でございます。
おはつございます。
おはつございます。
はい、そういうことしか出てこない
ですね。全くでございます。
はい、でもこのスタジオは、はい、
今ね、
快適ですね。これ、
何
ですかこれ。はい。
心地よく。
もうずっとここにいてよかみたいな感じですけどね。
そうそう、いらっしゃってます。
嫌です、はい。はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はい。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければありがたいなというふうに思います。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が 0155-24局の6699。こちらまでお寄せいただきたいと思います。早々にメッセージをいただいております。ありがとうございます。クリキンジーさんですね。読ませていただきます。猛暑続きですが、作物は大丈夫ですか？はい。まあ、猛暑、にはね、負けずに頑張っております。まあ、雨が多いとですね、雨が多くて涼しいと、まあ、草の生え方がかなりひどいので、まあ、これだけ雨が降らなくってね、暑いけども乾いていれば、まあ、作業的には非常にこう、楽かなと、作物は優位に立っておりますね。ただやっぱりメークイーン、ジャガイモのメークイーンがですね、暑さに弱いということなので、まあ、早々に、完熟しておりまして、上の葉っぱ、形容がですね、黄色く枯れてきておりますね。まあこれで全部枯れてしまえばですね、まあ皮がちょっとこうしっかりしてくるので、機械掘りができるかなということで。まあ今のところはこうね、傷がつかないように、スコップで掘りながら、丁寧にこう土を掘りながら、まあやっておりますね。玉ねぎはどうなりましたか？玉ねぎはですね、ちょっとまあ試験ということで、まあ種の直撒きしてるんですが、一応今日見た段階では順調に成長はしてますね。まあ草の方が早いんですけども、ちょっと、まあどういう感じで管理していくかなというところでございますね。まあ草の管理をやらないかなというところですね。で、リンゴもそろそろ結実かなというところでね、ちょっとこれ期待してるんですが、昨年ちょっとこう毛虫が出ましてね、ちょっと弱った気があったんですが、まあ見事に復活しておりまして、先週だったかな、ちょっとこう手入れお世話をして、まだちょっとこう葉っぱの感じがね、元気になってきたので、うまくいけば花咲くかなという感じですね。花が咲けば実につくかなということで期待をしております。あとですね、ネズミは一切出なくなったのですか？書いていただきましたけれども、ネズミはですね、もうほとんどおりません。で、代わりにですね、いろんな猫がうちに来るようになりまして、野良猫の黒猫、それから向かいの猫がですね、まあ、お盛んに、こう、ニャニャ、泣きながら、愛を確かめ合っていたりですね、うちがなんかこう、猫の社交場みたいになっててですね、まあ、餌は常にこう食べれるようにしてあるんですが、事務所に猫ドアがありまして、入るのは楽ですけど、出るのがなかなかこう逆ドアで出にくいということなんですが、うちに来てるこう、 いろんな猫たちはですね、その猫ドアの出方を教えてもらったのか、こう手でこう引っかいてこじ開けて体すり込んでそれで出ていくというね、マスターしてて、まあ猫がね、お盛んにこう皆さん集まってなんかこう楽しげにやっておりますね。まあそのおかげでネズミの害が一切こうなくなったというところでございます。クリキンジーさんですね、いつもありがとうございます。ここ最近の、まあ、お話ですが、これだけ暑くなってですね、蜂が非常にこう、活発化しておりまして、まず神社の境内でですね、蜂が巣作りをしているという報告をいただきまして、トラップとですね、それから、巣に持って帰るとダメージを与えるという、ちょっと変わったトラップあるんですけど、それを全部で12カ所かな、まあ設置したりとかやっておりました。で、まあ、ふっとですね、うちの、地下の貯蔵庫見ますと、ドアの隙間からですね、スズメバチが出入りしてるんですね。で、たまたま中に入ったジャガイモをですね、取り出すのにちょっと行ったんですけど、蜂の出入りを見てですね、近づけなくなってしまい、業者さんというか、まず市役所さんに電話して聞いたんですけど、業者さんを、3社、紹介をいただきましたが、電話をしてですね、予約がかなり先まで詰まっているということで、これは間に合わんなと、自分でやるしかないなということで、今朝、意を決しましてやりましたね。防護服30にしてですね、顔の防護ネットも20にして、それから向かってきた時に、こう、抜いてもらう、バズーカというね、かなり強力な、こう、噴霧器があるんですが、それを2本、用意しまして、ほぼ1本使い切りということでね。やっぱりこうね、ぶわっとこっちに向かってくると、思わず後ろに、散り込みしてですね、まあ、地面にへたり込んでしまったと。それでも、まあ、向こうは攻撃してくるので、それで、ちょっとこう、防ぎながらね、やって、ちょっと巣は抜いてもらいました、という感じで。まあ、無事ですね、ジャガイモ取り出して、今日ちょっと、幕別の畑にですね、試験的に、遅掛けの芋を巻いてまいりました。50アールぐらいだったかな。まあ、終わってからみんなでね、平和園行って、ご苦労参観。はい、やっておりましたけどね。まあ、そんな感じでございます。あとですね、先週東京に行っておりまして、参政党の党首さんと、まあ、個人対談をさせていただきました。まあ、内容的にはですね、ちょっとこう、お願いすることがあったりということで、まあ、心よく話をこう聞いていただいたという感じでございます。まあ、今日はですね、試験的に、こう、おそば系のジャガイモの、種をまいたんですが、愛国農場ではですね、もうすでに、こう、ジャガイモが仕上がっておりまして、まだちょっと味見はしてないんですけどね、まあ、いい仕上がりかなという感じでございます。それでは、今日の一曲目、いきたいと思います。こちら。Look it up. はい、クエスチョンマーク&ザ・ミステリアンスで、チアーズ聞いていただきました。まあ、私の父の実家が、まあ、東京だったということで、まあ、おじ、おばがですね、東京に、たくさんいるんですが、その中のですね、4番目のおじが、まあ、ちょっとあの、最近ですね、私のこの、農業関係の方とかですね、随分応援をこうしていただいておりまして、よくまあ東京に行ってですね、いろんな話をこういただいて、一緒に行動したりというようなことをやっております。で、まあそんなこともあってですね、家庭菜園をお友達とこう、やるということでやっておられるんですね。で、その場所もぜひ見てくれということで、前からこう話を聞いておりまして、じゃあぜひ、案内お願いしますということで、まあ見せていただきました。で、まあ東京はですね、飯田橋というところで、まあ、もう本当に都会のど真ん中というところなんですね。そこから車で少しこう行ったところなんですが、まあ行けどもですね、こう郊外という感じにはならないんですね。全部こう建物、家がこうぎっしりこう詰まっておりまして、どこかなというともう本当に住宅街の中に、ポツッとこう空いた場所がありまして、元は柿を作っていた畑だったと。いうことなんですけど、どれぐらいの広さかなって言ったら、こっちで、普通のこう住宅地に立っているお家一軒分もないぐらいですね。まあそこにですね、一坪ずつ、畳2枚ずつぐらいだと思うんですけど、まあ区切ってあってですね、その中の一坪が、おじがですね、三人でやってるという家庭菜園の場所だったんですね。で、全然こう、その周辺も土が見えなくって、草が生えないように、養生のシートをこうずっと張り巡らしてあってですね、とてもなんかこう、畑という感じはしなかったんですが、行きますとですね、土はこう結構硬い感じなんですが、ミニトマトでしょ、バジル、シソ、唐辛子。まあ、こんな感じで、もう、きっちり上当たってました。で、まあ、その中でですね、ミニトマトがですね、ものすごいなりで、何株ぐらいかな、5、6株なんですけど、まあ、バケツの半分以上、7キロぐらい目方、測ってあったんですけど、それを収穫しまして、まあ、持って帰りました。まあ大豊作ということでね、喜んでましたけど、で、まあそんだけ7キロもバケツに入れて持って帰ってですね、どうしようという感じですね。食べるにしたってこんだけこう食べれないということなので、提案させていただいてですね、ピクルスのいいレシピがあるので、それでやりませんかという話をしたら、いや、それいいよね、じゃあ頼むわという話になりまして、一回外に食事に出てですね、その帰りがけスーパーで、材料を買いまして、お酢と砂糖と、香辛料が、月桂樹と黒胡かな。あとは黒胡椒か。まあそれを買いまして、塩胡椒ね。あ、塩胡椒じゃない。塩と砂糖か。で、まあ作ったんですが、トマト自体が7キロあるのって、かなりな量ですね。で、セット液も4リッターぐらい作ったのかな。で、まあ、とりあえずは、浮いてくるミニトマトをですね、こう、落とし蓋で押さえ込んで、漬け込んで、ということで、やりました。で、まあ、翌日ですね、ちょっとまだ、浅いんですが、食べようかということで、朝ごはんの時にですね、2人でそれを、味に、なぜか、こう、食べたんですけど、結構うまいな、ということで、好評をいただきまして、まあまあ、良かったかな、という感じでございます。まあ、このレシピはですね、こちらのオーベルジュコムニ、マクベツの、どこだったかな、場所の地名ちょっと忘れましたけど、オーベルジュコムニというのがございまして、そこのオーベルジュの、 料理長をされてた方がですね、元、南極の昭和基地の、シェフだったということで、その時代に編み出した、レシピなんですね。で、これ昭和基地の場合、買い物には行けないので、あるものでアレンジをするということで、アレンジ力がですね、すごいこう求められるということと、それから隊員の方はですね、毎日、フルコースの料理以上のものを、提供しなければいけないと、娯楽がないということだったんですけどね。それでまあ、アレンジ力が問われるということで、まあ、やられてたシェフが編み出したレシピなんですが、私は結構気に入ってるんですよね。で、まあ、ほとんどの方は、まあ、これを食べて美味しいなというふうにこう言われるんですが、まあ、高級な料理しか食べたことがないセレブな方はですね、いや、これはないでしょうということで、拒否をされたことがありますけどね。それ以外の方はもうほとんど OK でございます。で、まあ、こっち戻ってきてからですね、その大量に仕込んだ、ミニトマトのピクルス。4キロ、7キロだから10キロ超えですね。で、それをですね、うちが勉強会で配るということで、小分けしてまあ持っていったらしいんですよね。で、まあ皆さんに食べていただいてですね、まあ好評を得たということで、やっぱりこうなるとですね、女性の方はレシピが欲しいというふうにこう言われるんですね。自分でこう作ってみたいと。まあそれは当然のことなんですが、で、まあ私はこのレシピの交換については何も言わなかった、言ってなかったんですけども、おじいがですね、そのレシピ欲しいと言われた方にはですね、これはですね、教えていいのかどうか、南極の昭和基地に問い合わせをしないとちょっと答えられないので、ということで、まあ、言ってですね、皆さんこう納得されたということを言われておりました。まあ、私もこっちではですね、ミニトマトとかキュウリとか、いろんなピクルスを作るんですけど、大根とかカブラとかね、まあ何にでもこう合う万能なこう、セット液のレシピかなというふうに思ってますんで、また、このレシピですね、ちょっとこう紹介できたらなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。
Low, low.
はい、ボズキャップスでローダウン聞いていただきました。まあ、ここ最近ですね、ちょっとこう、農法というか農業技術のことで考え方が少しこう変わってきたんですね。まあ、私の場合考え方がコロコロ変わるので、まあ、これを朝礼誤解というふうにこう言われるようですね。朝言ったことが夕方には変わってるということで、まあ本当はよろしくない言葉なんですが、ですね、ホテルのチェーン店でアパホテル、この経営者の売りがやっぱり朝礼誤解ということなんですね。普通はまあ良くない言葉ですが、臨機応変にですね、対応をするということで、まあ業績を伸ばされたということでね、まあ本にも出ておりましたけど、まあ何の話かと言いますと、今までですね、こう、オペレーターは腕を磨けと。連動を上げてですね、技術をこう身につけるんだということを、まあずっとこう言ってたのですが、今年になってからですね、マクベスは千住というところで、1.5 ヘクタールの畑をですね、全くこう、未経験の方がこう、やられるということで、まあお手伝いとかですね、指導とか機械の貸し出しとか、まあやってたんですが、その、地続きの隣におられた方が、元 JA の組合長さんで、まあ、ご年配の方なんですけど、まあ、いろいろこう話をしていきますと、隣の娘さん二十歳だそうですけど、200馬力というね、超巨大なトラクターに、普段着のまま乗って出て行ってですね、仕事して帰ってくるということで、昔なら考えれんと。あんな巨大な機械怖くて乗れんと。それを、まあ、GPS の衛星のですね、補正装置がついて自動運転でということで、まあ、やってるんだと。で、斜面であってもですね、こう、ま、曲がりくねった、こう、形、いびつな形の畑でも、全く関係ないということで、あれはいいもんやぞということで、まあ、年長者の方からね、こんな話を聞いて、あ、それもそうだなぁと。いうことで、連動とかですね、スキルに関係なく、まあそういうのがこうできるということで、まあちょっとこう考えてみようかなというふうになったわけですね。で、まあ片やですね、本当にそれでいいのかというのもまたありまして、またこう技術とか連動とかですね、スキルが必要なく、それでやっていいのかと。いうことなんですが、これ経営的に考えると、生産性が上がって、ぶどまりが上がって、原価が下がって、利益が出る。まあいいことなんですけど、まあ本当にこの農業、まあ農として面白いのかどうかっていうと、まあ面白くないわけですね。で、まあそれをこういろいろこう考えるんですが、やっぱりこう連動が低くって、腕に頼る場合、自然栽培とか有機栽培の場合はですね、こう除草技術でいかに精度を上げれるかというところが一番のポイントになるんですね。まあこれによってですね、収穫量が、非常にこう左右されて、除草がうまくいけば、収穫量は、平均を低く超えてしまう。まあ極端なこと言えば倍以上。の収穫量を得ることができるということが証明されてるんですね。で、まあ、除草に失敗するとですね、もう本当に悲惨な状態で出荷するのもどうかなというぐらいのことになってですね、大赤字をこぐわけですね。まあ、これを、まあ、どう考えるかというと、とりあえずまあ、安全策でですね、こう、確立。着地が、こう、計画に届くように、まあ、確率を上げるということで、まあ、とりあえずは導入かな、ということなんですが、まあ、それにしてもですね、予算資金というものが必要なので、まあ、それをですね、何かこう、制度資金を使ってやれないだろうか、ということで、まあ、先日来ですね、行政書士さんの方と相談をしながら、まあ、話を、いろいろ、あれこれ、巡らせて、おりますね。で、まあ、たくさんの、制度資金はあって、まあ、どれを使うかという選択の問題だということをこう言われてましたけど、多分プランはですね、今年の冬までに まあ、出来上がるかなということで、まあ、他からもですね、いろいろこう、要望が来ておりまして、農法と、作業機械と、それから、製造資金を使う、プログラムと。この3つをパッケージでなんとかしてねという要望が出ておりましたので、まあ、ちょっとこうプランはね、作って、出来上がったら、まあ、皆さんにこう見ていただこうかなという感じでありますね。まあ、農業をする上でですね、機械、それからこう、なんていうんですかね、まあ、GPS ですけど、それに頼るかどうかってね、まあ、両方できればいいんですけど、まあ、そんなことをね、ここ最近ちょっとこう真剣に考えて動き出しておりますという話でございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、DVSN でユースサンボディ聞いていただきました。まあ、私にとってですね、7月の20日、まあ、この日はですね、私の、じいちゃんが亡くなった日なんですが、私は、まあ、この日を境にですね、農業にこう目覚めてということで、まあ、かつての遺伝とかね、よく言われますけども、多分、間一つ飛ばして、まあ、私がその任務を受けたのかな、ということを常日頃よくこう感じるわけでございます。で、たまたま去年ですね、まあ、ご先祖様を偲ぶ会ということで、まあ、親戚一同がですね、集まって、まあ、おじいさんおばあさんから、その後ずっとですね、ご逝去された方たちの、まあ、偲ぶ会を東京で、まあ、やることになりました。たまたまそれがですね、7月20日の命日だったので、まあ、私はこれを、まあ、ぜひ行かせてもらいたいな、ということで行ったわけですね。で、まあ、行って、まあ、そんな話をさせてもらいました。おじいさんが亡くなった日に私は、農業に目覚めました、という話をもらったんですけども、まあ、終わり、後半のところでですね、まあ、漢字をどうだいという話になりまして、いや、そういうことであれば、まあ、永久漢字でもいいですということで、 やらせていただくことになりました。で、まあ今年はですね、私が、まあ、誕生させていただいてということで、この法事、しのぶ会を、まあ、東京でこうやらせていただいたんですが、まあ、誕生が私に変わったからかどうか、まあ、わからないですけど、50年ぶりにですね、いとこに会いましたね。二人、来てましたけど、いや、まあ、昔の顔を思い出しつつ、あ、変わってないな、みたいな感じでね、まあ、一本買わせてよかったかな、という感じでございます。で、まあ、私にとってですね、7月の20日は、まあ、ご先祖様からのメッセージをこう受けたですね、のぞに開眼した、まあ、日なんですが、まあ、祖父がですね、逝去した時に、まあ、のぞに開眼して目覚めたと。いうことなんですけど、今現在おります愛国にもですね、実は祖父が絡んでおりまして、祖父が昔作ったですね、廃業の特効薬。まあこれによって助かった方がおられまして、まあその方のご縁で私は愛国に行けたということなんですが、まあ祖父がですね、その特効薬の事業に携わってなければ、私はまあここにいなかっただろうなと。いうことで、まあ、このね、祖父の存在というのをこうすごい感じるわけですね。で、あともう一つはですね、清水町に、早川牧場さんというのがございまして、そちらにも、まあ、ご縁をいただいておりまして、まあ、その関係でですね、まあ、偶然とは言い難く、この十勝に来たなというのもございます。まあ、いずれにしてもですね、まあ、すごいこう、ご先祖様に縁をいただいてるなというのは、この時期になるとですね、もう本当にこう感じることが多いわけでございます。で、まあ、この時期になるとですね、自分が今やってること、歩んできたこと、これからやろうとしてることなどですね、いつもこう再認識をしながら、進んでるのか、止まってるのか、後退してるのか、ということをよくこう考えるわけですね。で、まあ、今年はですね、まあ、去年からですけども、まあ、随分こう、前進というかですね、進捗度合いはかなりいいのかな、ということで、まあ、相対的にはですね、まあ、かなりいい方ではないかな、というふうな評価をですね、自分でこう、やっておりますね。まあ、これがこのままずっとこう、ね、続いてくれて、まあ、進捗がね、よくって、まあ、いい結果がね、こう、出れば、まあ、私も本望やな、ということで。まあ、この時期になるとですね、自問自答しながら、振り返ってという、まあ、一年のこう、なんていうんですかね、振り返る時期でもあるかな、ということでございます。まあ、畑の方もですね、これでちょっとこう、一段落、するので、まあ、ちょっと、ほっと一息という時期になるかな、という感じでございます。まあ、暑いのもあるしね。まあ、のんびりやろうかな、みたいな感じでおります。まあ、そんな話でございました。それでは、曲いきたいと思います。こちら。 はい、トランプスで、トランプスディスコのテーマでございました。まあ、先週ですね、茨城県も行ってきたのですが、まあ、そちらでですね、自然栽培をやりたいという方がおられまして、まあ、ちょっとこう、山に随分入ったところの、畑だったんですが、まあ、そこをセッティングしていただきまして、まあ、やろうと。いうことで行ってですね、菌の培養プールを作ろうということで、まあ、やったのですが、どうもこう話が噛み合わずにですね、じゃあやめますかという話になったんですが、まあ、そのオーナーさんのですね、パートナーさんが、いや、私はやりたいですということで、場所は、ここ以外に、自分がこう 運営管理している場所があるので、そちらでどうでしょうかという提案をいただきまして、じゃあそうしましょうということで移動をしました。まあ場所的にはですね、茨城県に右もみというね、もみ殻のもみですけど、右もみという、場所があってですね、そちらだったんですが、そちらはですね、自然栽培に特化したシェア畑なんですね。で、まあ、たくさんの方がですね、そこをこう利用されているということで、あ、ここはいいですね、と、水もあるし、と、井戸があってですね、手で動かす、井戸ポンプもありまして、水はまあ、なんとか頑張れば汲み出せるということで、まあ、条件的には非常にいいな、ということで、そちらにですね、穴を掘って、バイオプールを作って、養生をして、と、完成しました、と。いうことだったんですが、まあ、その時にいろんなこうお話をこう聞きまして、まあ、近くにですね、まあ、筑波が近いので、茨城大学があると、そこの農学部の、付属国際フィールド農学センターというのがあるんですね。で、そこのセンター長さん、教授さんなんですが、小松崎さんというね、教授さんも来られているということで、これ珍しいんですけど、学者さん、農学者さんが自然栽培を実践されて研究されているということをお聞きしまして、いや、非常に稀なケースやな、ということで、ぜひお会いしてですね、いろんな話を、お聞きしたい、ご教示いただきたいということで、話をさせていただきました。で、まあ、こっち帰ってきたんですが、多分まあ、タイミングだとかですね、諸事情があるということなので、まあ、紹介してほしいと言ってもなかなかそうはいかないだろうというふうに思いまして、その小松崎センター長さん、教授さんにですね、じきじき、失礼のないように手紙を、書いて出しました。まあ、今現在この返事待ちなんですが、まあ、どんなね、こう、返事がいただけるか、まあ、あるいは来ないかもしれないですけど、来たらですね、もう単独単発で、その、教授さん、ドクターさんですね、お会いしていろいろこう、ご相談したいこともあってですね、ちょっとこう、期待をしてるところなんですけど、まあ、自然栽培はどうだとかね、まあ、科学的な根拠、エビデンスとかよくこう言われるんですけど、でもただ単にやってるだけやろうと、そんなね、こう結果がいいとか悪いとか、それじゃあもう当てにならんとか、確信が持てないとか、まあよく言われるんですが、これがですね、東京大学の教授さんというタイトルがついてると、世間の関心度とか信頼度とか見る目が変わってくるんですね。で、まあ、茨城大学がどうなのかちょっとわからないですけど、まあ、ぜひね、お会いして、その学術的な、こう、立場からですね、どういうふうに、私たちはことを進めていけばいいのかというアドバイスをですね、まあ、的確にこう、いただけると、まあ、非常にこう、力強いな、というふうに思うんですね。で、今日水曜日ですから、月曜日にですね、農業部会の、まあ、会議があってですね、どうやってこの、試験の結果、進捗度合い、報告を、まあ、統計数値にしてこうまとめるかということで、実務相談にこう入ってですね、フォーマット、フォームをこう作っ 作るというところまで行っております。来週あたりそのフォームが出来上がってくるだろうなというふうにこう思うのですが、まあその時にですね、まあ学識経験者の方からですね、アドバイスがこういただけて、それがこう反映できれば、まあよりこう説得力のある、まあ統計数字がこう作れるかなと、ちょっとこう期待をするところでございます。それでは曲、メッセージをいただきました。ありがとうございます。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。ヤブタさん、ミキサーのカナエさん、こんちゃお。こんちゃおですね。前にメッセージした我が家のプランターのレタス。お、このところ、収穫して食べると、とても苦い味がするのです。心当たりといえばですね、液体肥料を与えたくらいから苦くなってしまったようなのです。なので、しばらくその肥料は与えず、水だけを与えて様子を見ています。素人には家庭菜園は難しいですね。ところで、かなえさんのハミングバードで、寒天ゼリーを作られているとのお話でした。ゼリーを作るには、ゼラチンもありますが、寒天の方が体に良いのでしょうか。クエスチョン。クリスターさんですね。ありがとうございます。まあ、レタスはですね、もともと菊科なので、苦いのですが、この苦味がですね、気持ちを落ち着かせたり、体を冷やしたりとか、まあ、いろんな効能があるというふうに言われてます。で、肥料というよりも、この暑さとかですね、気候で、植物の方が自分の体をですね、気候に合わすように変えていった結果、まあ苦くなったのかなというふうに、まあ考えますけどね。まあ肥料をやったから苦くなるっていうのはね、かなりやらないと、まあ臭酸とかね、二強化の硝酸体窒素とか、それでまあ苦いというのはあるんですが、それはまた苦味とは違うので、多分こう環境の気候のせいかなというふうに思いますね。で、ゼリー、寒天ゼリーの話。
はい。
はい、
そうですね。私は個人的に。寒
天？
はい。私は個人的に、ゼラチンですと動物性ということで、
はい、
動物の、まあ、タンパク質ですよね。なので、私は、うん、寒天、海藻の方が、
天然かね。
うん。そうですね。はい、の方が、植物性のものの方が、私は、はい、個人的に、
して、はい、
動物ではなく、寒天の方を利用しています。
はい。
はい。
まあ、植物、天草から寒天ですけど、
うん、
ゼリーはゼラチンで、うん、動物性はもちろんそうなんですけど、
うん、
カードっていうか、固形を形成する仕方が違うんですね。寒天はぐずぐずっとこう、うん、破断性がいいという感じで、で、ゼラチンは口どけで溶けていくんですよ。
そうね。
その違いなので、
う
ん、まあ、そこをチョイス。
そういうので、チョイスしてもいいでしょうし、私はまあ、
まあ、動物性がね。
の方が、
うん、
私は個人的に好きなので、そちらも寒天一本でやっております。
はい。ちょっとしたら。
繊維もたっぷりだし、カロリーもゼロなので。
あ、繊維があるんですか、寒天。
うん、
まあ最近だったら、その寒天でも口どけのするやつあるとか思ったんですけど。
どうでしょう、私わからないです
よ。いや、私も昔この類の仕事してたんで、うん、そのカードをどうやって作るかっていうのを随分やったんですけど。
カード
カードっていうのはその固形を作るその状態をカードって言
う
んですけど。
そういうのはわかりませんけども、単純に。
あるかもしれないですね。
の方がいいかなと。
うん、寒天系で、うん、
粉寒天と棒寒天っていうのがあるんですけれども、棒寒天の方が私は風味がいいような気がします。
あ、もちろんそうです。
うん、
ね、一番いいのが山成一等の糸寒天。
うん、
これがね、すごいこう少量で効いて強いんです。
あ、そうですか。
はい。
うん、
これおすすめですね。
そうですか。
はい、
ちょっと調べていただいたらいい。
あ、そうですね。
うん、どういう観点で使ってみて。
夏はいいですよね。水物、うん。
いいと思いますけどね。
はい。好きです。口の中がさっぱりとね。
そうですね。いいですね。おすすめいたします。
はい。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは曲いきたいと思います。 はい、イサーク・パールマン&ジョン・ウィリアムスで、セント・オブ・ウーマン、夢の香りより、タンゴ、トルーナ・カレーサ、聞いていただきました。カナエさん大好きだって。
大好き。
なんで食べてるの
この曲だけで、
ね。CD 作ってください。
CD が欲しいです。
ああ、わかりました。ちょっとチョイスしておきますわ。はい、ありがとうございます。まあ、先週、と、その前の週ですね、ちょっと本州の方行っておりまして、JR を使う機会が随分多いんですね。で、まあ、距離も距離なので、特急とかですね、新幹線をこう使おうとするわけでございます。まあ、在来線のね、こう快速とかで行くと随分こう時間がかかるので、まあ、特急券。まあ、安くはないんですが、で、今時ですから、ネットで予約ができるということで、いくつもこう画面があるんですね。で、こう、取ろうとしてやるのですが、このカードは使えませんとか、パスワードを入れてくださいとか、別の何かから、こう、アクセスして、ログインしてパスワードとかって言われると、もうわけわからん状態になってですね、結局自分が今何をどうやってんのかわからなくなってですね、予約はできてるんですが、その乗車券をこう手にすることができないという事態が起こるんですね。で、まあ、緑の窓口に行って、まあ、相談しようとするとですね、こう、すごい混んでたりとかですね、ようやくこう、番がしてやると、いや、パスワードわからなければどうしようもありませんとか、申し訳ないですけど、ここでは無理ですとか、そう言われるわけですね。で、いやー、もうちょっとなんとかこうね、今時ならこうコンビニのシステムなんかやったらもうね、端末一つで何でもできる時代に、こんなことってあるのかなというふうにこう憤慨しておりました。で、翌週、東京に行くのにですね、まあ、新幹線使ったりとか、まあそういうのもあるんですが、取ろうとするとですね、JR、西日本、東海、それから東日本とか、まあ、それぞれなんか違うんですね。で、ここではチケット取れないとか、まあ、こう、 対応できない、こう、まあ、ウェブのそのシステムとかがあってですね、新幹線はこの EX とかいうやつでこう行けるということが分かりまして、予約しようとしたんですが、やっぱりこのカードは使えませんとか、ログインしてください、パスワードはとかいうことで、予約はできたんですが、そのチケットが取り出せれないということで、当日移動の朝にですね、いや、これは困ったなということで、なんとなくこう予感してたので、ずいぶん早く駅に行ったんですね。で、やっぱりこう、改札のところで聞いたら、いや、これをこう、合わせこうしてこうしてくださいとかって言われたんですけど、できなかって、いや、これはもうあかんということで、緑の窓口に行くとですね、長蛇の列に並んでるわけですね。で、海外の方がすごい多いので、ものすごい時間がかかって進まない。で、そうこうしてるうちにですね、発車時間がこう近づいてきて、で、ようやくこう、番が回ってきて相談すると、いや、ここでは無理ですと。で、これこれここのセンターに電話してですね、こう、やりとりしてくださいと言って、いや、これもう無理やな、という感じで、もうだんだんこう焦ってきてですね、いや、もうちょっと困ったな、という感じだったんですが、なんとか、その、ログインできて、まあ、その、別の乗車カードと、関連付けて、うんぬんかんぬんというね、まあ、そういうのがありまして、まあ、なんとかこう、ギリギリできて、で、乗ることが、まあ、できたんですけど、この JR はですね、昔は、まあ、日本国有鉄道っていう名前で、国民のこう使う、公共交通だったんですが、民営化になったらもうちょっとこうな、ひどすぎるやろ、これは、ということで、まあ、ほとんどこれ使う人のこと考えてないですね。まあ、私は、まあ、60代後半ですけど、もうちょっとこう、高齢の方はこれ、無理やろうと、いうふうに思うわけですね。で、使う人のこと考えてないぞと。で、なんでこんなことするのかなって言ったら、まあ、手間暇かかるように、人を削減しなくていいようにしてんのかなと、変にこう思うわけですけどね。まあ、もうちょっとなんとかこう、ね、考えてほしいなと。今時、一番こう、購買のお手軽なのはメルカリのシステムとか言われてますけど、もう本当選んでポチすればそれで OK みたいな感じでね。まあ、できるらしいですけど、やらないという、この理由をちょっとね、こう聞いてみたいな、ぐらいに思いましたね。まあ、皆さんもね、こういう場面になったら多分同じこと思われるんじゃないかな、というふうに思うわけでございます。緑の窓口行ってもですね、こう、いろいろこう聞かれて答えて入力して次また聞かれて答えて入力してと、まあ何回かこう繰り返すんですけど、いやちょっと勘弁してほしいなという感じでございますね。まあ飛行機のチケットなんか割とこう楽にね、席まで決まってこうポンポンポンとこう行くんですけど、もうちょっとこう考えてほしいなという話でございます。それでは曲いきたいと思います。こちら ただいま聴いていただいている曲は SCN で Only When You Are There でございます。そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。来週はシンプルライフコパチでございます。で、その次の16日はお休みになっておりますね。夏休みの特別編成ということでお休みでございます。次の麦わら帽子の放送は8月の30日になっております。 今日の放送のですね、再放送は8月の6日日曜日、16時からになっております。まあ、旅行先でね、いろいろこう思うことがあるのですが、まあ、空港から移動するこうシャトルバス、まあ、夏休みということでね、まあ、混んでたりするんですが、その、シートに荷物を置いてね、座りたい人も座れないとかね、まあ、そんなことをもよくこう、見かけたりします。もうちょっとまあ、みんな気使おうよと。キャスターを敷いてね、こう、人混みの中でみんなの足にボンボン当たったりとか、まあ、あるんですけどね。まあ、そんな感じでございます。1時間お付き合いいただきまして、ありがとうございます。それではまた、お耳にかかりましょう。さようなら。